おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。プリズム ML が盆栽イメージ4B というモデルをリリースしたそうですね。スマートフォンで画像生成ができるようになるってことなんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。これまで画像生成 AI ってクラウドのサーバーに処理を送って結果を受け取るという形が普通だったんです。それを端末の中だけで完結させようというモデルなんです。しかも1ビットとかターナリー、つまり産地という量子化という技術で、モデルのサイズをとことん小さくしているんですね。
え、1ビットってあの0と1のビットですよね。それでどうやって画像が作れるんですか？
いいところに気づきましたね。AI のモデルって内部に膨大な数の重みというパラメーターを持っているんです。通常はそれをかなりの桁数の数値で表すんですが、1ビットやタナリだとほぼ最小限のビット数で表現するんですね。精度を保ちながらメモリの使用量をぐっと減らせるという技術です。
ほう、それはすごいですね。クラウドを使わないということはプライバシー面でも安心できそうですね。オフラインでも使えるってことですか？
おっしゃる通りです。データが端末の外に出ないので、プライバシーが守りやすいんです。オフラインや通信環境が弱い場所でも動くので、AI を使える人の範囲がぐっと広がるんですよ。モバイルアプリを作っている開発者には、特に気になる動きだと思いますよ。
続いてのニュースですが、リスタータブルシークエンスというテーマです。ケンさん、これはどんな技術なんですか？
これはですね、RSEQ という仕組みで、Linux 4.18 で2018年に導入されたものなんです。システムプログラミングの世界では、最もよく知られていない秘密とまで言われているんですよ。
わあ、秘密って表現が気になります。でも、何がそんなに特別なんですか？
簡単に言うと、複数の CPU コアが同時に処理をするとき、競合が起きないようにする仕組みなんです。普通はロックをかけて、今は私が使っていますって他を待たせるんですが、RSEQ は割り込まれたら最初からやり直す方式なので、そのロックがいらないんです。
え？ロックなしで大丈夫なんですか？なんかドアに鍵をかけずに部屋を使う感じでちょっと心配になりますね。
いい例えですね。ただ、鍵なしというよりは、誰かが入ってきたら、作業をリセットして、最初からやり直すイメージに近いんです。それで競合を防ぎつつ、待ち時間のロスをなくせるので、データベースやランタイムといった低レイヤーのソフトウェアで、遅延をぐっと減らせる可能性があるんですよ。
おー、2018年からあるのに、今まであまり知られていなかったというのが、なんか不思議ですね。これからもっと広まっていくんですか？
GLIBC、つまり Linux の標準ライブラリー経由での普及が進めば、多くのアプリが自然と恩恵を受けられるようになるんです。低レイヤーの開発に関わるエンジニアには、今すぐ注目しておいてほしい技術ですね。
続いてのニュースなんですけど、企業の AI 活用についての調査結果が出たみたいですね。
これはですね、なかなか興味深いデータなんです。85% の企業が3年以内に AI エージェント、つまり自律的にタスクをこなす AI の導入を目指しているんですよ。
85% ってほぼほぼじゃないですか？でも目指しているってことはまだできていない会社が多いってことですよね。
まさにそこなんですよ。同じ調査で 76% の企業が今の体制では対応できないって認識しているんです。 やりたい気持ちはあるけど、準備が追いついていないって状態ですね。
え、意外ですね。技術的な問題というより、社内の体制とか人材の問題ってことなんですか？
おっしゃる通りです。人材、プロセス、ワークフロー。この3つの準備不足が主な障壁として挙げられているんです。ツールを買っても使いこなせる人がいないっていう状況に近いですね。
ああ、それは確かにありそうですね。ということは、まずは社内の人を育てることの方が先決ってことになるんですか？
いいところに気づきましたね。小さな業務フローで試験的に自動化を試してみて、課題を早めに洗い出していく進め方が現実的だと言われているんです。技術への投資と人材育成、両方を同時に進めないとですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。GitHub で公開された OSS プロジェクトの話題です。ストリームデッドというツールで、Postgres のデータを S3 に流せるらしいんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、Postgres で起きたデータの変更をリアルタイムで拾って、S3 にどんどん書き込んでいくツールなんです。しかも保存形式がアパッチアイスバーグっていう分析に特化したオープンなテーブル形式で、データベースと分析基盤をつなぐパイプラインをかなりシンプルに作れるのが特徴なんですよ。
おー、データの変更をリアルタイムで拾うってなんかすごい仕組みですね。今まではそれが大変だったんですか？
ええ、これまでは同じことをやろうとするとカフカやデベジアムといった複数のツールを組み合わせないとダメだったんです。それをこのツール一本でできるようにしようとしているってところが注目ポイントなんですよ。
え、そうなんですか。複数のツールを一つにまとめたってことですね。そうなると小さいチームでも使いやすくなりそうですね。
まさにそこなんですよ。しかも既存のポストグレスクライアントからそのままクエリを投げられる設計になっているので、新しいツールを一から覚えなくていいんです。学習コストが下がるのは現場にとってすごく大事なポイントですね。個人開発者のビギー28さんが作ったプロジェクトなんですが、本番で使う前にレプリケーションの遅延やスキーマ変更への対応をしっかり検証した方がいいですね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Linux M68K というトピックです。ケンさん、これはどんなものなんですか？
ざっくり言うと、モトローラという会社が作った6800K という CPU、 つまり計算を担うチップの上で Linux を動かすという取り組みなんです。この CPU は1980年代から90年代にかけて広く使われていたもので、今で言うと骨董品のパソコンに現代の OS を載せるイメージですね。
わあ、それは知りませんでした。そんな古いチップでも今の Linux って動くものなんですか？
動くんですよ、これが。Linux はもともといろいろなハードウェアに対応できるように作られているんです。そして、この M68K の場合は、熱心なコミュニティの人たちが長年支え続けているんですよね。
おお、でも、なんでわざわざ古いチップに対応させ続けるんでしょう？新しいものに乗り換えればいいんじゃないかと思ってしまいますが。
おっしゃる通りで、一見不思議に見えますよね。ただ、古いハードウェアを捨てずに再活用できるというメリットがあるんです。あとは、組み込み機器、つまり家電や産業機械の中に入っているコンピューターでも、まだ M68K 系が現役で使われているケースがあるんですよ。それから、 Linux がいかに幅広い環境で動くかを示す事例として、教育や研究の現場でもよく取り上げられるんです。
え、意外ですが、古いチップが今も現場で使われているというのは、なんだかロマンを感じますね。オープンソースのコミュニティってすごいですね。
そうなんです。こういうレガシー、つまり過去の遺産とも呼べるハードウェアへの対応が続いていることは、OSS、オープンソースソフトウェアの多様性と懐の深さを表していると思いますよ。
研究の初期段階として受け止めた方が良さそうですね。
はい。ここは断定を急がず、論文や原文ソースを見ながら落ち着いて判断したいですね。
ラストはこちらのニュースです。The Website Specification というリファレンスサイトが話題になっているんですって。良いウェブサイトの条件をまとめたものなんだそうです。
ですね。SEO やアクセシビリティ、セキュリティ、パフォーマンスといった要件を一つのサイトにまとめて整理したものなんです。チェックリスト形式になっているので、自分のサイトと照らし合わせながら使えるのがいいんですよ。
へえ、チェックリストって具体的にどんな項目が並んでるんですか？ SEO とかは聞いたことがありますけど、アクセシビリティってあまり馴染みがなくて。
アクセシビリティというのは、視覚に障害がある方でも使いやすいかどうかといった観点ですね。それ以外にも MCP、つまりモデルコンテキストプロトコルという AI エージェントへの対応項目まで含まれているんです。AI がウェブサイトを利用する場面が増えているので、そこへの備えも必要になってきてるんですよ。
え？ AI エージェントに対応するってどういうことなんですか？人間向けに作るだけじゃ足りない時代になってきてるんですね。
おっしゃる通りです。AI が自動でウェブサイトを読み取って情報を使う場面が増えているので、その AI がきちんと情報を取り出せる構造になっているかという観点が求められるようになっています。こうした要件を一箇所で確認できるリファレンスが整備されると、業界全体の品質底上げにつながりますね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。